答案をいただいておりましたので、コメントいたします。で、いただいたのは、機械部門流体機器の、令和2年問題必須科目の、答案でした。それがまあ C の評価だったのはなぜかということですね。まず、疑問の一番はそれだということですが、以前には、平成24年には、機械力学で筆記合格されて口頭試験で不合格となった。まあ、これが何でかということもあることはあるんですけれども、今、今回はですね、とりあえずいただいたこの答案について申し上げたいと思います。この、必須科目の1の1問題はですね、まずですね、問1、技術継承に関する課題となっててですね、まあ、課題抽出をしなきゃいけないんですけれども、書かれている内容を黄色でマーカーしたところですね、人口減少で、確保が困難であるとか、伝承に時間が要するとかですね、トラブルが発生するとかですね、まあ、いずれも制約事項の再確認であって、だからどうするかという機械技術者としての視点がないんですね。ですので、まあ、課題の、課題設定の仕方として、まあ、難点があったということが言えるかと思います。で、まあ、で次にですね、括弧に製造業各分野の、この技術継承の解決策ですけれども、ここではですね、人的資源管理の一般的な手続きが書かれててですね、技術士試験の要件が読み取れていなかったと言えます。で、それは何かというのはですね、次のページに書いておいたんですけれども、出題者の要望に応えないとですね、答案にならないということなんですね。これがちょっと難しい内容です。で、問題文ですね、もう一度読んでいただきたいんですが、非常に長い問題文がありまして、この内容を読み解かないと、ちょっと答えにはたどり着けないんです。で、まあ、簡単に箇条書きで書きました。2ページのこのテキストボックス、緑、青いところにですね、短期的に労働力人口は著しく減少しない。まあ、しばらくはあるということ。そして、女性高齢者の参加率、労働参加率は今は向上してきたが、これまではですね、いずれ頭打ちになるという問題。そして、長期的に見ると、少子高齢化で労働力人口が大幅に減少するという前提がありますね。で、一方、ものづくりからことづくり。ものづくりからことづくりって、これって何のことかっていうのをですね、まあ、ちょっと、別途考えてもらう必要があるんですが、簡単に言えばですね、まあ、製造業のサービス化とかですね、そういったことを指してまして、ただ単に物を作ってですね、ポンと渡せばいいということではなくて、そのものにですね、付随してサービス的な価値をですね、顧客に提供しなきゃいけない。あるいはもうサービスで、サービス料を徴収してですね、経済性を高めていくというようなですね、そんなものづくりが求められているということを言ってますよね。で、まあ、詳しくはこの経済産業省のページを見てもらえますか。で、それともう一つは、一億総活躍社会の実現といった働き方改革の見直しのことが問題文にありました。で、その上でですね、技術伝承っていうのは、OJT と座学の組み合わせとかいう単なる方法論の議論じゃないと。そういう方法論の議論だけでやっても効果ないんですということを言ってますね。 で、それらからですね、広い視点に、より広い視点に立った変革が求められているという前提があるわけです。で、このようなですね、社会状況を考慮して、技術者の立場から答えようということだったんですね。ですので、答えが何かっていうのをですね、今、パッと申し上げることは難しいんですが、そういう人材をどうやって確保するかとかですね、技術継承をどうするかとかですね、そういう、機械とは関係ない、ものづくりと関係ない、そういう話じゃないということですね。ですので、せっかく書かれたことがですね、どこで誤っているかはわからない、ご自身では誤りはないと考えて書かれたつもりかとは思うんですけれども、そういうことを聞いてるわけじゃない、ということですね。で、問題文に規定したこの機械工学のですね、労働力不足で、要はものづくりからことづくりに合わせてですね、どうやってそのサービス、その人材をですね、配分を変えていくかとかですね、あと、その就労者の働き方改革やっていくかとかですね、そういうことを考えていかないといけないということですね。で、この答えのヒントはですね、先ほどのこのご紹介した URL の経済産業省の資料の中にもありましてですね、これらをもとに多少時間かけて考えてみてもらえますか。そのヒントとしてはですね、この資料の4ページに書かれていることづくりマインドっていうのがあってですね、経営層によるコミットとか徹底した顧客志向とか自社分析とか、そういったことがですね、ヒントになってくるかと思います。残念ながらちょっと答案形式の中でですね、今答えが何かというのを申し上げることはできないんですけども、そういった鍵となるヒントをもとにですね、答案作成していくという作業が必要かと思います。これを添削でやっていけばですね、そんなに回数重ねることなく正解にたどり着けるのではないかと考えています。いつもそのようにして難問を解いているというのが、その添削指導、私の添削講座の実態なんです。で、次にですね、2-2-1問題について、その再現答案とは別に、再現が不合格だったので修正答案を書かれたということで、これならどうかという答案をいただいてるわけですね。で、それについてのコメントなんですが、この答案もですね、残念ながら一般的な設備改修の手続きの域を出ない気がいたしますね。で、せっかく、間違いではないんですけれども、このようなですね、というか、この問題文で書かれたことがまだ読み取れてないように感じます。で、問題文の前提があってもなくてもですね、この答案に書かれていることを言えるんですよ。一般的な事項ですから。逆にそれからするとですね、出題者が示した試験問題としての要件を読み取れてないということですね。せっかく問題出したのに、問題に答えてない。というと、問題の答えじゃないということで、最悪の場合0点になってしまう危険性があるんですが、C 評価っていうのはそういうことですね。で、この問題 A か B か C かって言ったら、わかりませんけれども、B となるかもしれないですけれども、読み取れてないと思われたらですね、C となってしまう。先ほどの必須科目の問題みたいですね。で、どういう問題だったかっていうのはですね、問題文もう一度ご覧になってみるとわかると思いますが、要点を書いておきましたが、社会インフラの老朽化が深刻になっている。 流体機器の更新に時には季節の設備に合わせて提案を要求される。これどういう意味か分かりますか？その流体機器更新するからといってですね、その単純にそれだけ交換しない、まあその家庭のですね、家のリフォームで言うとですね、そうですね、エアコンの交換って言ったらですね、エアコンだけ交換しますけれども、例えばですね、ユニットバス、お風呂をリフォームするって言ったらですね、まあ、お風呂だけではリフォームしない、その内装とかですね、間取りとかですね、あるいはその設備とか、まあ、できればキッチンも一緒に変えたいとかですね、いう要求される場合が多いわけですね、まあ、設備関係ということで。でなぜかというと、設備機器はですね、同時に設置されてみんな等しくですね、老朽化してるんですよ。でそれが問題が出てきている。だからまあその単独では、リフォームしないということですね。でまあここで言ってるのもですね、それと似たような意味がありまして、他の何かと一緒に、されるということでしょうね。でその前提がですね、1980年以前に作られた流体機器ということで、まあ、これが何であるかっていうのはですね、考える必要がありますね。どんな流体機器なのかっていうのを。で、その前提条件として他に既存の設備を有効利用することでコストを抑えるということがありました。何がその有効利用できるのかっていうのはまあ考える必要がある。あと原動機電動機は考えない。で事前に調査する事項は何か、それをもとに検討する事項は何かという、まあ、その調査とですね、検討というのはですね、もう一度具体的に定義する必要があるかと思うんですけども、調査って言ってですね、自分で調べることじゃなくて専門家側に委託してですね、調査する、まあ、確かな根拠をですね、でそれをもとに専門家としてどう検討するかということを考えていくということが求められていたということですね。まあこの辺の問題のですね、趣旨にですね、まだちょっと答案としてですね、答えられているように見えないですね。まあこの問題趣旨とは別に、どうやってですね、まあ独自の考えでというかですね、普通の順当にというかですね、一般的に設備の更新っていうのはこうやっていくという手順をですね、書かれている。まあ、方法論、手順を書かれているという感じでして、いや、それだとですね、答えにならないということなんですよ。まあ、技術史問題の難しさっていうのはそういうところにあるということですね。まあ、なぜかというのは、まあ、理由はいろいろありまして、まあ、そういう、前提条件が意味わからないというのはですね、経験しないとわからないわけでして、そういう経験者の知見を、まあ、試しているというところがあるかと思います。で、わからない、お分かりにならないというのはですね、やっぱり、残念ながらそういう経験がなかったか、問題にぶち当たったことがなかったということであってですね、まあ、練習でそれをカバーしていくしかないですね。で、まあ、添削練習していけばですね、そういう力は必ずついてくると思います。次に 3-2 に参ります。こちらはですね、やはり、再現答案ではなくて練習で作成してされたと書かれてありました。で、まずですね、この問題、最初に流体機器をですね、定義しないといけないんですけれども、1、流体機器に対する AI 利用の目的。まあ、目的はあるとしてですね、そのスプレードライという装置をとりあえず挙げられてるんですけども、これってどこが流体なんですか？その流体のことをですね、議論するのにですね、スプレーにしてドライにするという装置のそのどこがドライ流体なのかっていうのがですね、その どこにもないんですよね。そのスプレードライだから CFD なんだっていうことで、もういきなり CFD に行っちゃうわけですけれども。で、それでですね、下のところでコメントしてるんですけども、回答で取り上げているのは、流体の本質的な問題ではなくてですね、解析手段の話なんですね。CFD というのは。で、その CFD でどこが流体じゃないんだ、これこそ流体じゃないかと思われてるかもしれませんけども、いや違うんですよ。求められてるのは、人工知能を使って流体機器に応用して、従来の限界を超えるような、そういう独創的な応用方法を考案することをね、求めてるんですよ。いや、そんな問題だったのかって思われてるかもしれませんけども、これ問題文に書いてありますから。で、それをですね、やっぱ問題文、この10行ぐらいある問題文から読み取らないといけない。そうすると、ただ単にですね、流体問題を解くためにですね、スプレードライの問題を解くために、CFD やりましたって言って CFD どうやるかっていうことを言うだけでは答えにならないということですね。で、コメントの続きはですね、しかもただの AI じゃなくてですね、機械学習を使った人工知能なんですね。機械学習。その機械学習というのはですね、機械がですね、データをですね、何回もですね、再現して得られたデータをもとにですね、1回でうまくいくように、動作をする、そういう、データから学ぶ、動作を学ぶロボットの動きの、制御方法ですけれども、そのことについて聞いてるわけなんですよ。で、なんでこんな問題が出たのか、それはですね、 AI 技術が多方面で実用されているから、あなたもそのようなご経験は終わりではないですかということで問題が出ているわけで、で、まあ、当然まあ知っているという前提で問いかけてますから、まあ、そのようなですね、ふさわしい例をですね、挙げないといけないわけですね。で、いやもうそういう、そこまで機械学習で AI やって、その流れ解析設計やったことはないということであればですね、まあこの問題選択しなければよかったんですけども、3の2ではなくて3の1を選択する必要があったのではないかという気もいたします。まあ今更言ってもしょうがないんですけども、まあ、そういうまあ問題選択が良かったかどうかということにもなっていくんですけども、まあ、前提はそういうことですので、まあ、それをの覚悟でですね、この問題を解いていく必要があるということです。で、解決策の多面的な観点から課題抽出と分析と言って書かれている内容ですね。で、これはですね、いずれも、その、要は、機械学習をどうするかということであってですね、流体の問題じゃないんですね。流体の開発にですね、まあ、スプレードライですか、それを、まあ、指定したわけですから、それについてどうするかという、その、ケーススタディになっていかなきゃいけないんですけれども、そのような答えになってない。もう、スプレードライのことは関係なしにですね、AI どうするかという話になっちゃっててですね、まあ、これも、問いについて答えてはいない。問いの1と問いの2はですね、関連性がありますので、ちょっと違っているという気がしますね。まあ、これは再現答案の修正ということで、正解は何かというのはちょっと今はわからない段階ですけれども、まあ、そういった答案としてふさわしいかどうかというのをですね、いろんな視点でチェックしてですね、練習段階で判断力をつけていかないといけないということですね。まあ、その添削の 練習をされればですね、そういう力がついてくると思いますので、ぜひ、まあ、そういう、学習の機会をですね、自己の技術研鑽の一つとしてですね、そういう添削の機会を受けてみるということもですね、勉強になるのではないかと思います。で、過去にですね、そういった有料講座を受けたかどうか、答えはその他となっててですね、ちょっとわからないんですけれども、まあ、添削指導を受けられたらですね、そういった力は必ずついてくると思いますので、残念ながら暗記の勉強ではですね、その力はついてこないですので、まあ、ある程度覚悟してですね、自己の能力開発にですね、お金を投資するような考えでもって講座を受けるしかないと思います。まあ、ぜひ私どもの講座もご検討いただければと思います。マイクイックレスポンスの添削で効果が上がっているという、ご意見たくさんいただいておりますので、参考にしてください。もしご質問があればですね、セミナーでもお受けしたいと思います。ではコメント終わります。